聖書をお読みいたします。ヨハネによる福音書14章18節からです。私はあなた方をみなしごにはしておかない。あなた方のところに戻ってくる。しばらくすると世はもう私を見なくなるが、あなた方は私を見る。私が生きているので、あなた方も生きることになる。かの日には私が父のうちにおり、あなた方が私のうちにおり、私もあなた方のうちにいることがあなた方にわかる。私の掟を受け入れ、それを守る人は私を愛するものである。私を愛する人は私の父に愛される。私もその人を愛して、その人に私自身を表す。イスカリオテでない方のユダが、主よ、私たちにはご自分を表そうとなさるのに、世にはそうなさらないのはなぜでしょうかと言った。イエスはこう答えて言われた。私を愛する人は私の言葉を守る。私の父はその人を愛され、父と私とはその人のところに行き、一緒に住む。私を愛さない者は私の言葉を守らない。あなた方が聞いている言葉は私のものではなく、私をお使わしになった父のものである。口語訳でもお読みいたします。18節以下。私はあなた方を捨てて孤児とはしない。あなた方のところに帰ってくる。もうしばらくしたら、世はもはや私を見なくなるだろう。しかしあなた方は私を見る。私が生きるので、あなた方も生きるからである。その日には私は私の父におり、あなた方は私におり、また私があなた方におることがわかるであろう。私の戒めを心に抱いてこれを守る者は私を愛する者である。私を愛する者は私の父に愛されるであろう。私もその人を愛し、その人に私自身を表すであろう。イスカリオテでない方のユダがイエスに言われた。主よ、あなたご自身を私たちに表そうとして、世には表そうとなされないのはなぜですか。イエスは彼に答えて言われた。もし誰でも私を愛するならば、私の言葉を守るであろう。そして私の父はその人を愛し、また私たちはその人のところに行って、その人と一緒に住むであろう。私を愛さない者は私の言葉を守らない。あなた方が聞いている言葉は私の言葉ではなく、私を使わされた父の言葉である。先週は2000年前、宇宙の外側から地上の信じる人の上に神の霊が下ってきたペンテコステの出来事を記念して、ヨハネ14章から学びました。今週はその続きで、人に愛情を注がれるイエス様についての話です。現代は知識社会というふうに言われています。その通り、科学技術が発達した今日、また社会のあらゆる側面について分析が発達した今日、十分な知識なしに社会生活を営もうとすると、一定の危険が伴うようになりました。それが分かっていながらも、残念なことに20年ぐらい前になりますけれども、学校教育において受験勉強の過熱は良くないとか、 子供それぞれの個性をもっと大事に伸ばした方がいいという理由で、算数の演習率が 3.14 から3に変更され、学校だけでなく親も子供が机の上で勉強などに励むよりも個性を伸ばしてテレビにでも出てくれるようになったらいいなと、みんなでそのように思うような時期がありました。そして多くの大学もそれを組んで、自分たちの偏差値を高くしつつも受験生の数も増やすという2つの目的を同時に果たすために、受験科目の数を減らし、国を挙げて現代が知識社会であるということを否定しようとした、そういう時期がありました。数理経済学の西村和夫さんらが中心になって反対をする本を書いてくださいました。知識の重みが日に日に高まっている、そういう時期に分数ができない大学生、小数点以下の計算ができない大学生が増えてしまって、その本人たちが社会に出てから嫌な思いをする、潰れてしまうリスクが高まるのみならず、世代横断的な機能不全によって社会に大きな衝撃が走るのではないかという意味での警鐘が鳴らされていました。このゆとり教育というのは後になって是正されることになりますけれども、しかしそれを本気にしてしまった方々もいらっしゃったことだろうと思います。社会生活に支障をきたすことがありますので、ぜひそういう世代に小学校高学年、中学高校時代を送られた方は、高校時代の勉強のやり直しをされるのが良いと思います。別にそういう方々だけでなくて、私自身も高校世界史などがこうかなり忘れてしまっているので、今勉強し直したりしておりますけれども、数学であれば数二数三、国語であれば古典、理科であれば物理とか地学とか、社会であれば倫理政経、世界史地理といった、特にやったことのない科目とか、やったことある科目の中でも抜けてしまった分野などのおさらいをすることが、自分だけでなく自分の家庭、また自分の働く職場を守ることにつながることになります。しかしこのような話は知識社会においてはほんの序の口と呼べるような努力に過ぎません。人工知能 AI の専門家安宅一人さんの話では、よく勉強をしてきたはずの社会のエリートと呼ばれるような方々が登用される公安委員会、免許証を見ると公安委員会出てきますよね。その公安委員というのが警察を管理する立場にある委員会なんですけれども、そこで高速道路で起こる交通事故が問題になりました。交通事故のほとんどは高速道路に乗ってから最初の100キロで起こるということで、その最初の100キロさえなんとか問題解決すれば交通事故が劇的に減るんじゃないか、そんなふうに公安委員会での討論がなされたということらしいです。でここで統計学の重要さが分かってくるわけですけれども、よくよく調べたら平均の高速道路利用距離は46キロだったということです。統計学をしっかり学んだ人であれば一瞬で分かることなんですけれども、 46キロが平均ということは、高速道路を走る車のほとんど 95% 以上 97% 以上は100キロ以内で高速を降りてしまうということを意味しています。これが統計学の力です。だいたい平均が分かれば、その分布がベルカーブの分布がピッとこう頭に浮かぶので、あ、なんだ、当然100キロですよねということになって、問題設定、課題設定が大きく誤っていたということが分かるわけです。エリート層でさえこの程度であるわけですから、私たち普通の人たちは言わずもがなという状態です。知識社会では何か知っておくべきことが完全に抜けているという状態が非常に不利になるということがわかると思います。でさらに問題が深まりますけれども、今始まった問題ではないんですけれども、コロナウイルスの蔓延が流行りだした今年の春以降、明らかになったのは、現場に行かずして現場で起こっていることの本質を理解する能力を育てていくことがとても大事だということが分かるようになりました。今までは働く仲間同士でお酒を飲んだり食事をしたり、しばらく一緒に時を過ごす、現場で同じ空気を吸うということをすることで、現場というものの本質をつかみ取ろうとしてきました。それが私たちの社会の特徴だと思います。しかし人が集まるということがはばかられるようになって、現場に行くという蓋然性がなくなってしまいました。本で文字を読んだり、ラジオで声を聞いたり、それだけで現場で起こっていることの本質をつかまなければならなくなりました。本だけでなくて、レポートに書いてあること、新聞に書いてあることだけでつかむということでもあります。で、それができるようになるためには、ただ単に受験勉強のような勉強をしっかりやればできるようになるわけではありません。かなり難しい話をさせていただきます。普段から手足を汚して脳みそをフル回転させて、泥を一緒にみんなでかぶるようなチャレンジをして、初めて言葉だけで聞いてその現場の本質がつかめるようになるということが起こるものです。それが要素の一番目です。手足を動かして体で物事を学ぶ力、本質に肉薄する力というのを体で学んでいくということができて、初めて言葉だけで現場の本質を分かるようになる。それは一つ目の要素で、もう一つの要素は、その現場を手を汚して本質に迫る上に、その掴んだ本質らしきものを自力で言葉に変えていく力も身につけなければならない。難しい話ですね。他人から聞いた話、話を聞いて現場に行かなくても本質をつかむためには、一つ目には自分自身が泥をかぶって体で現場で本質をつかむ作業をしてきているということが一つ目で、もう一つが、そこでつかんだ本質を自分の力で言葉に変えていく力を身につけるという、二つの段階を経て初めて他人から受けた説明だけで本質をつかめるようになる。そういう難しい能力が今年の春から要求されるようになりました。実はもっと前からそうだったんですけれども、コロナが流行ることによってそれが劇的に はっきりしてしまったということです。勉強だけしてても本質はつかめないということが分かりました。その2つに加えて、冒頭で申し上げた通りに抜け落ちてしまった高校などでの勉強、また可能であれば論文執筆の能力とか、こう大学での勉強なども長期的に身につけていくという3つの要素が必要です。しかし体で覚えるということと、受験勉強のように机に向かって知識をこう頭に詰め込むという勉強というのは、ある意味両極端です。体で覚えるというのは実は日本では非常に長い伝統、深いものがあって、例えば柔道とか剣道とか居合道とか茶道とか座禅とか、そういう修行の場っていうのは言葉だけでその奥深いものを伝えることができないので、体で覚えるということが中心になってきます。和食板前の世界も一人前になるので10年ぐらいかかるというのは、そういう言葉になっていない体で覚えるものがあまりにも多いからそうだというのです。また子ども自身に幼い頃から鋭い判断力、決断力を求めるサッカーとかラグビーとかいう、そういうスポーツにおいても、言葉にならない、体で覚える、本質をつかむという作業がたくさん含まれています。またそんな茶道とか居合道とかやんなくても、例えば幼稚園小学生の頃から家にテレビを置かないとか、スマホとかパソコンに触らせないということで、自分の感覚に頼って物事を判断するという癖を子どもにつけさせていれば、わざわざ修行にまで行かなくても体で覚えるということが身についてくるものです。ですから、一方で体で覚えるべきもの、他方で机に向かって頑張って嫌な勉強でもするみたいなもの、その両極端を、両方をできるようになった人物が現代知識社会で力を発揮するのだということが、以上から分かることだと思います。なかなか両方を、その3つを、体で覚える2つの要素、覚えた上で言葉にして、言葉になっているものをこうさらにこう頭に入れるという、この両方の極端な要素を合わせ持つというのは本当に大変なことです。先ほどの人工知能の専門家安宅一人さんも苦労しましたし、また今時代の寵児と言われている、メディアアーティストの落合陽一さんのような方も受験勉強で苦労しています。2人とも浪人をして、なおかつ浪人の後にさらに良い結果を、自分が一番望んでいる結果を得ることができなかった。両方できるっていうのは大変なことです。でも時間をかけて大学院で学んで、結局両方を収めた方々が今大活躍をしているというのが2020年の状況です。両者の溝はことのほか深いんですけれども、それを時間をかけてでも取り組むというところに非常に意味があることが分かると思います。体で学ぶというのは、受験勉強を1とするとその10倍とか100倍ぐらいの時間をかけないと、体で物事の本質をつかむということはなかなかできないものです。でも幼い頃から、今光くんが私たちの礼拝に来てますけども、光くんのような子が、1歳の子が2歳3歳の頃から自分の感覚に従って鋭い判断を下していくというのをこうずっと続けていくと、20歳にもなればもうその道のプロフェッショナルにはなれますので、 そういうふうに自分の感覚で五感を用いて判断を下す訓練をしていった方々が、さらに学校の勉強も頑張る、本もたくさん読むということをすると、ルネサンス的万能型教養人、ルネサンス的万能型教養人になるということなのです。今知識社会と呼ばれてはいるものの、その知識というのは本で学ん、単に受験勉強のような学校で学んだことをこう用いていれば新しい社会を作れるのかというと全然そうではなくて、実際のところは今年から新しい社会を作るのに力を発揮していく人たちというのは、実際のところは自分たちが蓄積してきた体で学んだ本質に迫る経験というものの下支え、そういうものに下支えされた知識が新しい知識社会を作っていく、力を発揮するという構造になっています。私たちが目に、私そういうなんかこう世界で活躍している方々が流暢にいろんなことを話をされますけれども、それはただ単になんか本で学ばれたことを喋っているのではなくて、話している方々っていうのは自分で物事の本質をこう体で覚えてこう掴み取っていくという、そういう深い経験に支えられて、そういうあの言葉での知識のやり取りをされているのに過ぎない。知識は二重構造になっている、ハイブリッドになっている。勉強したことをただベラベラ喋っているのではなくて、自分自身が物事の本質に迫るという経験を持ってその知識をこう操っているというのが知識社会の本当のところです。受験勉強型のエリートは単なる頭でっかちですけれども、真のエリートというのはルネサンス的万能型教養人、そういう物事を自分の感覚で判断できる、本質に迫ることができるという人たちのことです。ここでやっと今朝の本題に入ります。人に愛情を注がれるイエス様の話です。キリスト教も非常に知識を要求する業界というか領域になっていることは確かです。キリスト教と呼ばれている2000年前のから今に至るまで、神様について、聖書について、イエス様について、聖霊について書かれた本っていうのは本当に膨大なものになります。キリスト教で指導的な立場を得たいと思うと、そのエッセンスと言えるような部分を頭に叩き込まないといけない、たくさんの勉強をしないといけない、そういう成り立ちになっています。じゃあそれで勉強だけすれば教会のリーダーになれるのかというと、全然そんなことはないということは今日ここにいらっしゃる方全員ご存知であると思います。実はキリスト教も先ほど申し上げた世の中の知識社会の構造と全く同じ構造になっています。つまり神学書を読んで聖書を暗記して知識を操ればキリスト教になるのかというと、全くそうではないということです。キリスト教の知識世界というものも、文字になっている知識に加えて経験、体で覚えた知識、その二重構造になっているということなのです。体で覚える知識というは何ぞやというと、今日の御言葉に出ている通りですけれども、救い主なるキリストに私たち本自身が直接出会うという経験をすること、神様の清さに触れて自分自身の罪の重さに気づいて悔い改めること、
イエス様から愛情と恵みと知恵と力を直接いただくということ、そういう経験があって初めて神学が生かされる構造になっているということなのです。日本の教会は西洋に追いつけ追い越せというようなモードで、言葉にされた知識、つまり神学書を必死で勉強してきました。今でも神学校に行かれれば、最新の神学に至るまでぎゅうぎゅうと3年も4年も5年もかけて詰め込み教育がなされています。知識を身につけるということで、もう神学校は手一杯になっています。しかしそれでキリスト教は完成しない。イエス・キリストと直接出会う、キリストに自分の心を癒していただく、苦しみの中で助けを求めて、助けをって実際に助けてもらって、ああこれが神様かと気づく、到底こんなことを神様できるはずがないと思っていたのに、気づいていったら神様が自分ではなくてイエス様が助けてくれて、無理難題が解決される、御言葉を、そして何よりもいつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、互いに愛し合いなさい、許し合いなさい、そういう言葉を実践してみた結果、自分自身に新しい世界が開けていく、そういう経験をして初めて神学書で得た知識が意味を持つ、力を持つようになっている。キリスト教においても二重構造だというのです。ルネッサンス的万能型教養人、現代社会においてはそれになることがどんなに大変かということが、先ほどの話で少し分かっていただけたかもしれませんけれども、キリスト教会においてもルネッサンス的万能型教養人が絶対不可欠です。ただ単に神学を学んで聖書の知識がいっぱいあって、それをペラペラ喋っているだけでは教会は全然楽しいところにはなりません。私たちが御言葉を行って、互いに愛し合うという実践をして、イエス様からたくさん恵んでもらって、その経験を持ってお互いを励まし合い、世の中に出て行って証しをしということをするときに、教会は本当に鬼に金棒になっていくということがわかると思います。カトリック教会はその点で非常に今恵まれていらっしゃいます。フランシスコ教皇、東京ドームでお会いすることができましたけれども、深い深い祈りの器です。夕方夕飯食べようよと知り合いの方々、仕事上の方々に誘われても夕飯食べに行かないそうです。パーティーに誘われても行かないそうです。早く寝て翌朝4時に目覚めて祈りを捧げるそうです。イエス様との甘い交わりの時を持っているということです。でその2時間の幸せな時間を経て、初めて全世界の教会を上手にというか恵み深い形で指導できるようになっている。でこれはフランシスコ教皇だけの話ではありません。ご存知の通り、カトリック教会にはたくさんの修道院があります。修道士、修道女が御言葉を行うということに日々先進していらっしゃいます。妻から聞いたんですけども、やはりキリスト教の本を読むんであればカトリックのシスターの本っていいよねって聞いたんですけど、本当にそうですよね。私たち牧師が書いたものよりシスターが書いた本の方が力になります。 そのぐらいプロテスタント教会というのは、なんかこう牧師が自分たちの働きの成果を上げることにどうしてもこう血眼になってしまっているのか、そもそものイエス様との一番大事な関係づくりというのが知らず知らずのうちに、まあ私もそうなんですけども、おろそかになって自分たちの首を絞めてしまっています。受験勉強型の神学書の知識が多いというリーダーが増えてしまって、板前さんとかもしくは整骨院の院長さんとか、体験で本質に迫る、そういう形の、そういう力のあるリーダーが減っていく傾向があります。私たちの教会はそれを取り戻そうという使命を持っているんじゃないかと感じています。ヨハネ14章から学びます。21節、私の掟を受け入れそれを守る人は私を愛するものである。私を愛する人は私の父に愛される。私もその人を愛してその人に私自身を表す。23節、私を愛する人は私の言葉を守る。私の父はその人を愛され、父と私はその人のところに行き一緒に住む。どうですか、イエス様、そして父なる神様が来てくださって今ここに一緒に住んでいるっていう方いらっしゃいますか。一緒に住んでいらっしゃるという方は本当に祝福された方々です。間違いありません。私たちの人生は長くても70年とか80年とか90年の年月です。そういう中で救い主イエス様に出会って愛されて、神様が自分と一緒に住んでくださるという経験があるとないとでは随分変わってくると思います。十字架の死を耐え忍ばれたイエス様の愛に打ちひしがれた、打ちのめされた人はイエス様を愛してその教えを守るようになります。実行するためにするたびにますますイエス様に愛されて、イエス様との関係が深まっていくようになります。最初はからし種ほどの、目にも見えるか見えないかぐらいの小さな信仰、小さなイエス様との信頼関係から始まるのにもかかわらず、実践すればするほど関係が深まっていくので、いつの間にかその良い循環を経て大きな収穫を得ることができるようになります。神様との深い関係、信頼関係は自分のみならず周りの方々、そして社会を幸せにしていくものとなります。それに対して神様に対して中途半端な信頼しか持てなかった方々は、このような良い循環に入っていくことが難しくなります。聖書の御言葉、主の教えに疑心暗鬼で、悪い霊の影響にも流されやすくなって、ついには持っているのも取り上げられるようになります。キリスト教そのすべてはイエス様の教えを守るというところから、キリスト教の信仰生活はスタートします。素直に信じて、理解できなくても抵抗感いっぱいあったとしても、それでもお言葉ですからということで素直に従えるかどうかが鍵になっています。素直になれた人を神様は祝福して、キリスト教会のルネッサンス的万能型教養人に育ててくださいます。素直になれなかった方々は勉強ばっかりで頭でっかちになって、収穫も乏しくなってしまいます。ですから私たちは愛情を注ぐイエス様に素直に聞き従って、日本の教会そして世界の教会に良い影響をもたらす群れになっていきたいと思います。祈ります。天の父なる神様、 あなたの御名を賛美いたします。あなたの作られた世界は私たちの分からないところでとても深い世界になっていると気づかされます。単に目に見えることだけをしていても物事の本質が分からなくなっています。救い主イエス様を信頼してその教えに素直に従うことからキリスト教会の深いそして豊かな信仰生活が始まると分かります。どうぞ私たちの心の目を開いてください。そして小さくてもいいですのでからし種のようなあなたへの信頼感をどうぞ私たちの心に植え付けてください。それが5年経って10年経って大きな木に成長し鳥が来て涼むようになりまた実がなって多くの方々そして社会を養うものとなると私たちは信じています。この群れから大きなリーダーをどうぞ生み出してください。私たち若い世代を育てることに力を尽くしてまいりますのでどうぞ2020年新しく始まった社会がキリスト教会の力でますます豊かになっていきますように。尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。